京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。そうですね、前回、前々回と、宗教に踏み込んだんですけどもね、心理学者のユングっていう人がおりましたけどもね、まあ、この人は集合的無意識っていうことを言ったわけですよ。人間の潜在意識っていうものがあってね、この潜在意識と潜在意識で全ての人が結びついておりますよと。この潜在意識と潜在意識の結びついた部分、これをまあ集合的無意識というふうにまあユングは呼んでいるわけです。ですからね、まあ例えばこっちが向こうにね、ある人にメールを書こうと思ったら、その向こうもこっちにメールを送ろうとしていたとかね。これをまあシンクロという言い方をしますね。共時性と、共通の共に時間の時ですね。共時性という言い方をします。まあこれは何かっていうと、まあこっちが向こうのことを考えると、向こうもこっちのことを考えるからなんですね。だから人間っていうのは分断されてないんだよってことですよ。孤立しているっていうことはないんだと。繋がってるもんなんですよと。ですからまあ、その人にね、まあどんな言葉をかけたらいいもんかなっていうふうに悩んだらですね、その潜在意識からメッセージをキャッチするようにすればいいわけですね。潜在意識の底の方にあるこの集合的無意識という部分ですね。これに向かってこのアンテナを張ってきゃいいわけです。そしたら、こういう言葉をかけるのが適切なのかもしれないなというふうに気づくわけですね。で、この集合的無意識っていうのは、この生きている人だけじゃなくて、死んでいる人間にも結びついてくるんだと。まあ、ここまで来るともう完全に宗教の発想に行くわけですよ。ですからまあ、死んだね、ご先祖様のメッセージをキャッチすることができるとか、まあ、そういう風になってくるわけですね。生きている人間も死んでいる人も、みんなこの心の底辺の部分で結びついているんだよと。そういう発想ですね。ですからそこに祈りとかっていう行為が出てきて、で、道に迷ってどうしたらいいのかわからない時っていうのは、まあ、仏教であれ、キリスト教であれ、まあ、形を問わずですね、まあ、一心不乱に祈ってみると。そうすると、まあ、何らかのね、方法論を見出すことができる。ただ、なかなか方法論がね、見出せない時があるわけです。祈っても祈ってもどうしたらいいかわからない時っていうのがありますね。あと、祈っている暇がない時があるでしょ。例えば自分が電車に乗っていて、それで座ってる時に、まあ腰の曲がったね、老人が乗ってきたと。そういう時に席を譲るか譲る前かなんてことをね、いちいち祈って決めているなんていう時間はないわけですよ。即座に判断しなきゃいけないわけで。そのようにね、祈ってもなかなか答えが得られない時とか、あるいは即座に判断しなきゃいけない時っていうのはどういうふうに判断したらいいだろうかと。こういう時はね、極めて常識的に判断すればいいわけですね。最も常識的に判断すればいいんです。最も常識的な行動を取れば、まあ、7、8割間違いないと。まあ、残りの2割、3割の部分なんですけどもね、問題なのは。その2割、3割の部分で人間つうのはとてつもない失敗をしでかすもんですから。ですから常識だけではね、人間というのは幸せになっていくことはできないわけですよ。そこでやっぱりね、信仰のお出ましっていうかね、やっぱ祈って、起死回生のね、道を探っていくということがね、必要になってくると思うんですけども、なんか話ぐるんぐるん回ってますけどもね、そういう信仰によるね、その祈り、それでも回答が得られないときには常識的に判断してみようと。最も常識的に動こうと。この両輪なんですね。信仰と常識というものをね、この両輪を上手に使って歩いていくわけですね。信仰っていうのはね、直感を湧かせるもんでしょ。ですから考えるわけじゃないんですね。考えるんじゃなくて、感じるっていうかね。で、常識っていうのはもう常識ですから、パッと出てくるもんですよ。すでに備わっているものが常識なんですから。こういう時にはね、常識的にはどのように行動したらいいだろうかと。そういうのはもう即座に出てくるもんですよね。即座に出てこなければその人は常識がないんですから。だからまあこれはある程度の年齢が必要ですよね。常識が備わってくるには。だからまあ自分に常識がねえなと思ったらまあ人に聞くしかないんですよね。こういう時には常識的にはどのように判断したらいいだろうかということを人に質問してみると。まあいずれにしてもね、頭でうだうだ考えてたっていい結果なんか決して得られるもんじゃないってことなんですよ。 で、まあ、ブログにもね、書きましたけれども、アメーバブログの方ですね、そっちの方にも書きましたけれども、考えれば考えるほど自殺したくなりますから。よくポジティブシンキングとかね、積極的思考とかって言いますよね。プラス思考しなさい。プラス思考しなさい。よくいるんですよ。プラス思考してるんだけども、なぜかしゃ、不幸になっちゃうとかね。プラス思考がなんか逆に働いているような気がするみたいなことを言う人もいますけれども。まあ、例えばね、私は金持ちだっていくらね、言いかしたって、現実の自分は貧乏なわけでしょ？現実の自分は貧乏なのに、金持ちだって言い聞かせたって、そこに矛盾が出てきますよね。この矛盾に悩んじゃうわけですよ。だってね、いくら金持ちだって自分に思い込ませようとしたってね、お弁当屋さんでね、弁当を買うときに、500円の弁当じゃなくて300円の弁当を選んじゃうわけでしょ？それが現実なわけですから。どうしたってね、悩みが出てきちゃうわけですよ。で、金持ちだって言ったってね、なかなかね、500万、1000万の借金背負ってる人はね、金持ちになんかなれるわけないですよ。やっぱり5年、10年って時間かかりますよね。その間ずーっと矛盾を抱えることになるでしょ？自分のね、意識の中で金持ちだって思い込もうとしたって、その5年間、10年間はずっと貧乏なままなんですから。その間ずーっと悩んじゃうわけでしょ？だから帰って悩むんですよ。帰って苦しい思いしちゃうわけですよ。積極的思考をすればするほどね、プラス思考すればするほど苦しくなっちゃうわけですね。現実と矛盾するから。まあ、最悪の場合それでね、心の病気にもなっちゃうわけですよ。躁鬱的ななんか傾向になっていくんですね。ですから、まあ、森田療法というね、精神療法がありますけども、あそこでも言ってますけども、心っつうのはコントロールできないんでね、心っつうのはあるがままにしといた方がいいんですよ。悲しい時は悲しいまま、嬉しい時は嬉しいまま。で、当然ね、人生がうまくいってない時っていうのは不安の方が大きいわけですけれども、その不安を噛み締めているしかないんですね。ただその不安だってね、時々雲間からね、日差しがね、太陽がパッとね、光を放つように、そういう瞬間もありますからね。不安のまんまずっとってことはないですから。安心できるようなね、そういう時間も必ずあるんだよね、一日の中には。ですから気持ちは自然にしておくってことですね。で、あまり考えないと。で、考えれば考えるほどね、ネガティブシンキングになっちゃうんですね。最終的にはね。なぜならば、結局考えていくと、人生とは何なんだっていうところにね、行ってしまうでしょ、思考っていうのが。で、人生とは何なんだっていうところに行っちゃうと、結論として無意味ってことに気づくわけですわ。だって意味があって生まれてきてるわけじゃないでしょ。たまたまなんか交通事故みたいな感じで生まれてきちゃってるわけですから、みんな。そこら辺のね、野良猫が、どっかのね、オス猫にね、孕ませられて帰ってきて、で、子供をポコポコを産んで、まあ、それと同じようなもんですから、人間もほとんど変わんないでしょ。猫が子供を作るのも、人が子供を作るのも同じですから。でね、その野良猫の子供がですよ、自分は何のために生まれてきたんだとかって言ったらなんか笑っちゃうでしょ？何のために生まれてきたも何もないよと。ただ生まれちゃったんだよと言うしかないよね。ただ生まれちゃったんだよ、あんたはと。幸せが約束されてるわけでも何でもないんだよと。人間もそういうことなんですよね、結局のところは。だから人生は無意味なんですよ。無意味だけども、惰性で生きてるわけでしょ？惰性で生きてんですよ。結局いつか死んじゃうからね。死のうと、別に死のうというね、そういう自殺というね、過酷な努力をしなくても、いずれお迎えが来ると、間違いなく100%。だからその日まで惰性で生きてるっつうのが、これが神髄ですよ。まあ、もちろんね、ヒンドゥー教とかね、まああそこら辺だと、まあ輪廻転生のね、もう少し夢のあるね、そういう人生に対してのね、解釈の仕方がありますけれども、普通に考えると、今俺がね、ずっと話してたようなことになっちゃうと思うんだね。で、そこに気づくと、別に自殺するのに勇気なんかいらねえよと。ただロープにね、ぶら下がれやね、それで済むじゃんというね、そういうね、ある種度胸のある人は、 やっちゃうんですね。だから考えちゃいかんのですよ。保証はできないけれども、生きてりゃね、ああ、生きててよかったなと思える瞬間つのはね、一回ぐらいあるかもしれないですから。保証はないですよ。一回もそういうのないかもしれないですよ。でも一回ぐらいあるかもしれないですから。ああ、生きててよかった。ああ、このために生きてたんだなっていうね。まあ、宝くじにね、当たるようなもんかもしれないけれども。だってね、死んで無になるって分かってりゃまだしもね、死んで無になるとは分からないわけでしょ？死んだらなんか次のね、世界が待ってるかもしんないじゃないですか。で、その次の世界に行った瞬間にね、ああ、失敗したと思うかもしんないでしょ？ああ、生きてた方がまだマシだったと思うかもしれないじゃないですか。誰も死後の世界なんか経験してないんだから。分かんないんですよ、向こうの世界どうなってるか。無になりゃいいですよ、無になりゃ。無になんなかったら怖いですよ。だから生きてた方がいいって。もう肉体的にどうしようもなくてね。病気で。で、安楽死とかだったら別ですけども。生きてられるんだったらね、生きてられるんだったらもう生きてた方がいいと思いますよ。あとそうですね、人間の感情、ね、心っつうのはそのままにしておいた方がいいと。不安な時は不安なまま。ね、悲しい時は悲しいまま。嬉しい時は嬉しいままにしといた方がいいんだよと言いましたけども、ただね、そのままにしといたら危険だという感情もあります。それは何かっていうと怒りね。これはそのまんまにしとくと危険です。怒りっていうね、根性はコントロールした方がいいと思います。怒りっぽい人とかってね、よく見るんですよ。老人でもね、老人でも怒りっぽい老人っていうのはいるんですわ。そうするとね、大体ね、心臓病か高血圧ですから、怒りっつうのは非常に健康に悪い。あとね、怒って、例えばね、怒ってる状況で料理とかするでしょ？なんなんだあの人はとかって思いながら料理をすると、フライパンでね、手を火傷したりするわけですよ。怒りながら車を運転してると、ゴツンとぶつけたりするわけですよね。ゴツンとぶつけるだけだったらいいけど、もう人引いちゃったりしたら大変じゃないですか。だから怒りっつうのはね、これは抑制した方がいいですね。まず私憤というのを持たないと、私憤っていうのは個人が個人に対しての怒りね。何々さんっつうのは本当に腹立つとかっていうね、そういう怒り、個人に対してぶつける怒り。これはまずね、やめた方がいいです。やめろったってやめられるかというふうに思うかもしれないけども、この私憤というね、個人に対しての怒りをね、公に対しての怒りに切り替えていくんですよ。その人が悪いんじゃなくて、世の中が悪いんだというふうにね、発想を切り替えていって、世の中に対して問題意識を持つようにするわけですよ。まあ、私憤から公憤という言い方をしますけどもね。世の中に対して怒りを持つと。ただね、この世の中っていうのはやっぱり人間になっちゃうでしょ、相手がね。罪を憎んで人を憎まずっていう言葉がありますけれども、この人間に対しての怒りというものからね、さらにもう一歩推し進めて、この人間をね、悪い方向に動かしている、この思想というかね、悪しき思想っていうか、悪しき考え方。こういうものに対して怒りを持つようにすればいいわけですね。まあ、具体的にはこの資本主義に対して怒りを持つとか、そういうようなことですよ。資本主義を支持している人に対して怒りを持つんじゃないですよ。資本主義っていうのは非常に簡単なシンプルなね、わかりやすい経済システムですから、人を虜にしやすいんですよ。ですから人間には罪はないんですよ。この資本主義が問題なんだと。人に罪なし、資本主義に罪ありと、そういう考え方をするわけですよね。ただいずれにしても怒りですからあんまりいいもんじゃないわけですね。資本主義というね、そういう抽象的なものに対して怒ってるとしてもあまりいいものじゃないんです。ですから怒りからね、今度この喜びというところにね、意識を持っていく必要性があると。それがまあ愛とかね、希望とか、そういうところですね。そういうところに、できるだけ、気持ちのね、焦点をそっちの方に向けるように努力していくと。クリスチャンがひっきりなしにね、神の愛、神の愛とかって言うでしょ。それはまあそういうような努力なんですよ。で、別にその宗教やってない人でもね、愛ってのはわかるわけでしょ？愛ってのはわかりますよね。で、かその愛という部分になんとなくね、意識を向けるような努力をしていくと。で、できるだけ怒りの部分を少なくすると、怒ってる時間をね、1分1秒でも少なくしていく。 本当に怒りに支配されてるとね、メガネが曇ってるような感じでね、すべての判断を狂いますから、狂わせてしまいますから。ですから、できるだけね、怒りの感情は持たない方がいいと思います。というわけで今回はこの辺にします。以上です。また次回。